説教、神の備えたもを祈す、本宮亮先生。
今日はこの説教の段に、立たせてくださいまして、御言葉を語る大切な機会を賜りましたことを深く感謝申し上げます。私どもはいつもこの礼拝においてマタイによる福音書を通しまして、シド先生の御言葉の解き明かしを受け賜っております。したがって本日私もまたマタイによる福音書を選んだのは本当はあまり適当でないと思いますが、しかしすでにこの箇所はシド先生によって説教をいただいたところでございますし、いわば落ち葉拾いのようなつもりで、あるいは今後先生の説教を聞くその機会には何らかの意味で力になるか、そう思いつつ本日マタイによる福音書の6章を選びました。マタイによる福音書っていうのはそれなりにそれぞれの福音書は特色がありますけれど、しかしこのマタイというのは一番最初にユダヤ人たちの系統のが系図が出てきたりいたしますように、ある目的を持って語られている。その重要な目的は、主イエスがこの世界においでになったということによって、インマヌエル、神が共にいますという新しい事態が起こったということを伝える書物であります。そしてそのためにシュースの説教などまとめられまして、三道の水訓のようなこういう形をとって私たちに伝えられているのであります。インマヌエルということは神が共にいますという意味であるというふうに、すでにマタイ伝の1章23節以下で語られております。この場所でも先生によって解き明かされたところであります。神がこの世界においでになったということはどういう意味なのか、お隣の国から立派な皇太子がおいでになるとか、そういう意味とはまるで違います。申すまでもありませんけれども、聖書の神というのはこの絶対他者と呼ばれますように、非造物の一切から自由な存在、行動も考えることももちろん自由な存在でありまして、私どもの一切からに拘束されない、そういう存在であります。ですから神様のことをイメージを卓越して何らかの像を作ってもならないと、そういうふうにも例えば天国の実家においてもそういうふうに語られる。神は霊であるから、礼拝する者は霊と誠と思って礼拝しなければならないと、神は霊であるとヨハネの4章でそう述べます。あるいは私はアルファでありオメガであると、最初にして最後のもの、始めであり終わりであると、こういうふうに述べています。我々は聖書で幾度も読んでありますように、神様が天地をお作りになったときに一切何ものないところから神様はお作りになります。聖書を読めば神は光あれと言いたまえければ光ありきと言いまして、神様のお姿は見えない。言葉でもって被造物すべてお作りになったというふうにも解釈できますように、要するに私どもの手の及ばない方が、これが我々の神であります。ですから昔から神様について どういう方であるかということを一生懸命解き明かそうとする人たちが歴史的にたくさんあります。例えばカンタベリーのアンセルムスという人がいますが、スコラ哲学者の一人でありまして、10世紀か11世紀にちょっと駆けっくるまで入る時代におられました教父の一人でありますが、イタリアに生まれて後にカンタベリーの大司教になった人で、理解を求める信仰ということを作って一生懸命この言葉でもって神様を解き明かそうと、そういうふうに努めました。大変真面目な方であります。この人がペックという修道院で過ごしておるときに、一晩中一生懸命そのことを考えていて、朝の祈りのときに自分に光のようにひらめいてきた言葉があった。で、それはそれよりも偉大なものが考えられえないもの、それが神であると。それより偉大なものは考えられない、要するに考えられないのです。神様という人は私どもの思考の内側に来られる方ではない。神様でもありません。我々は作られたものでありますから、作られたものは作り主が分からないんです。私ども私どもの作られた中においてさまざまな知恵を用いて解き明かそうとする。今は宇宙のすべてほとんど手を及ばないところがないほどまで知恵を尽くしてそれを解明しようとしている。あるいは小さいことで言いますと、分子や原子やさらにそれ以下のもの、全く小さい宇宙をまた人間の知恵に持って解明しようとしている。要するに数字化してしまった。そういう事態なんです。けれども、それはあくまで作られたものの中でありまして、作り主についてはどうしても分からない。分かり得ない存在。ところが人間というのは、作られた存在であるにもかかわらず、自分がそこで神になろうとして、さまざまな試みをする。自分が神になろうとする。なれなければ偶像を作る。そして、自分の野望を果たそうとするか、まあ、姿を作る、苦労とするか。失敗しますと、自分の失敗の後を顧みて、そしてこの歴史と己の技の虚しさを覚えて慨嘆をすると。それが人間の歴史であった。こういう傲慢と卑屈さっていうのは人間につきもの。それが私どもの被造物、作られたものの歴史であった。神様はこういう傲慢と虚しさを取り除いて、私どものこの住む世界をもう一回正しい位置に復帰させようと試みられる。それが神の到来なんです。作り主なる方がこの世界においでになったという、そういう出来事であります。そしてこの私どもに、要するに私どもの住む世界が違う方が、秩序にある方が、永遠なる方が、この人間の中においでになって、人間のこの時間的存在、歴史的存在ということを救い上げて、そして神様の方向に我々をこう、向けさせる、新しい方向を私たちにこの備えてくださった、そういう出来事がキリストのお働きであります。そのことによってインマヌエル、 神が我らと共にいますと、そういう事態が起こった。そのことをこのマタイ福音書というのは、まあ、聖書全体が伝え続けているということであると思います。今日はマタイによる福音書の6章を選びました。で、私はここでこの永遠の命という命についてこの関わりを持って書いているところだと、そういうふうに解釈する、そして今日のところを選んだのであります。なぜかと言いますと、神様がおいでになったということにおいて我々に永遠の命という、そういう祝福がもたらされたからであります。今日はこの箇所のマタイ伝の6章のところで大きなタイトルで思い悩むなという項目があります。そしてだから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥を見よと、大変有名な箇所であります。けれども、この皆さんお分かりのように、人間というのは特殊な才能を与えられつつこの世界に生きておりますから、自己管理しながら生きる存在というのが人間でありまして、他の動物たちは違います。ですから何にもしないで生きりなさいというふうには言ってない。人間というのは最初に神様がお作りになってエデンの園に置かれてから、エデンの園を管理する仕事が与えられて、最初から労働があるんです。パウロという伝道者も天幕労働者として生活した。働かざる者は食うべからずというのが第二テサロニケにちゃんとある。働くっていうのはまあ人間にとって当然のこと。私どもはそういう意味で事情が特殊でない限りは、何を食べようか何を着ようか何を飲もうかと思い悩みつつ努力しながら生きる存在、それは人間というのは当然のことであります。ですから今日読んだところで25節から読みましたけれども、このところでもう一度この同じ言葉が出てくる。それがこの31節でありまして、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。そしてあなた方は神の国と神の義を求めなさい、こういう言葉が出てくる。要するに何を着ようか何を飲もうか何を食べようかというのは人間全般のことであります。クリスチャンだけはそうしないということではない。異邦人でもそうしているというのは、これはもう信仰者であろうと誰だろうと生きるためにみんな思い悩むって、みんなそのために働くって、そういう存在だということであります。問題はこの言葉を聞いているあなた方のことだとして、私たちクリストさんに向かって語る言葉が神の国と神の義を求めなさい、こういう言葉であると思います。インマヌエル、神が共にいますという、そういう現実を我々が与えられている、そういうあなた方は 何を食べる、何を飲む、こういう日常的な営みの中にあって、その営みにありつつ神の国と神の義を求めなさい、そういうふうに言うところであります。生きるために一生懸命働く、心遣いをする、時間を管理する、家庭を形成する、体のケアをする、社会的な交わり、共同体への責任、人間生きるということにはどこに行ったって苦労がある。生まれてきた命を粗末にしていいということは許されないのでありまして、我々は一生懸命生きねばならない、それは人としての当然のあり方であります。けれども、あなた方は神の国と神の義を求めなさいというふうに我々は求められている。神の国と神の義を求めなさいと言いますことは、まあ、内容的に言うとみんな同じであります。マタイによる福音書は神の国というふうに使います。ヨハネによる福音書では永遠の命という表現をします。いずれにしても内容的に同じである。そうすると、これは神の国と神の国を求めなさいということは、永遠の命あるいは神の国ということを求めなさいということを言っているとすると、そこに要するに私どもはクリスチャンは神様を覚えて生きるという、この立場をしっかりとこの目の前に据えられるのであります。まあ、マタイによる福音書はこの三条の説教というふうにまとめられているところがあります。そこはもう全体的に終末論的に読むというふうにこう解釈されるところで、終末論というのは、まあ、一般的に言いますと世界の終わりであるとか宇宙の破滅であるとか、そういうふうにこう考えます。なるほど、我々の世界も当然終わりがやってくる、何事が起こるか分かりません。しかし、ある真面目な人の本を読んでみましたら、確かに我々の世界も冷え切ってなくなる時代がやってくると。それはいつかと言いますと、およそ2兆年も先の話だと言うんです。2兆年も先の話のことで今心配したってしょうがないです。本当に終末っていうのはどういうことかというと、キリスト教にとっては神様に会うことです。神に会って救いが完成されていくということが、神に対面するということが終末なんです。だから具体的に言いますと、人間の死の問題ということが直面してくる問題です。人間が死の現実を我々は向く、これを考えざるを得ないというのはどなたにとっても同じことであります。それはそうであるとすると、極めて身近な自分のことになります。あるいは自分の身の回り、自分の家族のことでもあります。そうすると、どう生きるか、どう生きてきたかという問題に直面する、そういうことを実存的な生き方というふうに表現したりをします。キリストを信じてどう生きるかということになります。今私はマタイによる福音書でこの、まあ、終末論というようなことを言いましたけども、神の国に入るというようなこういう用語を使ったりいたしまして、そういうこの用語の用い方から言いましても、このマタイによる福音書は終末ということを意識しながら私たちに御言葉を伝えているというふうなことであります。しかし、 単純に言いますと、神の国と神の義を求めなさいという生き方は、今の私たちの言葉で言いますと、信仰を持って生きなさいということであります。イエス・キリストを信じて生きなさい、主イエスを我が主として生きなさい、ナザレのイエスを我が主領として生きなさいということになると思います。で、この命のことについてもう少しこの分かりやすく書いてあるところがありますので、少し開かせていただきたいと思いますが、今マタイによる福音書の6章をこう開いておりますが、7章のページ、次のページを開いていただきまして、7章の12節、新約聖書の12ページを見ていただきたいと思います。13節でしょうか、ちょっと目が悪くなりまして見にくいんですが、狭い門という箇所です。狭い門、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ない。ここにも命という言葉が出てくる。そしてそれは狭い門から入って命に通じる、そういう道があると。命に通じる道と、この命に通じる道といいますのは、まあ、先ほどのからの言葉で言いますならば、神の国に入る、あるいは永遠の命に入るという、そういう命のことであります。ですからマタイ伝の先ほどの読みました、何を食らい何を飲もうかと命のことで思い患うなと、その命は今我々が生きている現世の命だとしますと、狭い門から入る命というのは永遠の命のことです。今の命とは違う命であります。私どもはキリスト教徒というのはちゃんとそういうことを、この信仰を持って生きてるんです。体のよみがえり、とこしえの命を信ずと、使徒信条において、我々はいつも告白しますように、とこしえの命を信ずと、永遠の命を信ずと、こういう信仰を持って生きているのはクリスチャンなんですよ。ですから今我々が生きている命は、すぐ尽きる、いつか尽きるけれども、永遠の命というものをやっぱり目標にして生きるというのが、クリスト教徒としては当然のこと。生き方なんです。そしてこの狭い門から入って通ずる命というのが永遠の命のことである。そこでこれは一つ専門的になるんですけれども、命という言葉が日本語ではいずれも命と翻訳されているんですけれども、この言葉の使い分けが実はされている。マタイの6章の25節以下の、自分の命のことで何を食べようかと思い悩むな。この自分の命のことという言葉と、狭い門から入って受ける命は同じ日本語ですけれども、元の用語は違う。で、最初の方の命をプシュプシケという言葉を使いまして、普通これは魂というふうに翻訳するのが普通なんですけれども、ここは命と訳しておりまして、そして狭い門から入る命ということは同じ日本語だけれども、内容的に言うと造営という命を使って、言葉が違うんです。それをこう使い分けして、まあ、聖書は使い分けしてるんですけれども、 翻訳では一緒なんです。これは英語でも同じ、ドイツ語でも同じ、命命と同じように翻訳するんですけれども、この言葉の単語は違う、単語は違う。そして要するに私どもはこの現在の命をこの生きつつ永遠の命に向かっていると、そういう意味を言っているのでありまして、そのことを我々は当然私どもはあんまりそういうことを意識していないかもしれませんけれども、クリスチャンというのはそういうこの道筋を歩んでいるというふうに言うのであります。で、まあ、このことについて、ヨハネ福音書というのは、さらに、この分かりやすい言葉を使うんですけれども、ちょっと省略させていただきたいと思います。ですから本当に価値のある命ということ、それをまあもう、大変恐縮でございますが、ヨハネによる福音書の12章というところを見ていただきたいと思います。新約聖書の192ページで、192ページ。12章の、25節のところ、下の段でございますが、192ページの下の段の25節。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。こう書いてます。自分の命を愛するって言って、自分の命を憎む、それを者はそれを保って永遠の命に入る。ここで命という言葉が3回出てきますけれども、最初の命がですね、自分の命を愛する命というのが、まあ、今日の我々が自分で生きているこの命のことでありました。まあ、マタイによる福音書で言いますと、先ほどペシケという言葉を使った、そういう命のことでありまして、永遠の命っていうのはまた別な単語、造営という命を使って、翻訳は同じなんです。でもこの内容から言いますと、自分の命を憎む者、自分というこういう表現はこの解釈は面倒でありますけれども、要するにですね、神様にとってはこの我々が今生きている命というものも、まあ、絶対大切だというものではないという、そういう意味がある。もう絶対的なものだとは言わない。ですから聖書の中では、長く生きるもの、短く死んでしまうもの、時代や環境によって命には長い、短い、あるいは不幸というような、そういうこの環境に制約されたことがたくさん出てくるんですよ。ですけど、要するに長く生きればいいということではなくて、もっと大事なものがあるよというのが、まあ、聖書の表現なんですよ。それはまあ永遠の命というような意味であると思います。でそこで私たちはいずれにしても永遠の命ということにと、まあ、考えますと、もう一つですね、この分かりやすい表現があります。で、それは、混乱してちょっとこの飛び飛びになってしまったので、誠に恐縮でございますけれども、この 私はこの前の説教の時にも申したことがあるんですけれども、この進学校時代に、武蔵野教会という教会で育ちまして、でその教会の指導者である先生の書物を大変熱心に読むというか、そこからたくさんの影響を受けていたのであります。そしてこのキリスト教の信仰というのは三位一体の信仰、三位一体の信仰、三位ではないですよ、三位一体の信仰、父と子と聖霊なる三位一体の信仰、父と子と聖霊、父なる神ではなくて子なるキリストとの交わりということが、この現実では私たちの信仰の根本であります。ですから我々は聖霊の働きを通して身近にキリストを信じつつ生きている、そういう存在であります。しかしこの三位一体の信仰を持ちつつ生きているものが、やがてこの我々の生きているこの自然的時間を終える時が、終える時が、そしてどうなるかというと、この私たちの今生きている時間が解消されて新しい時間へこう飛躍していく、新しい時間に入っていく、新しい時間の中に入っていく。新しい時間ということは、この、表現はどうかって言って、熊野先生は新しい秩序の中に入る。それをこの永遠の時間という、私たちは今自分の時計でこの世の時間を計って生きております。しかし死ねば全ておしまいですね。己の時間はそこで切れちゃうんです。切れると今度三一体の神様の交わりの中にそのまま入っていく。それは新しい秩序の中に入る、新しい世界という新しい通常の中に入る。その時に、あるいは今の時計は必要でなくなるけれども、より新しい時を計る道具が与えられるかもしれない。使徒信条において体のよみがえりとこういうふうに言ってるということは、そういう意味のことだと、まあ、先生そういう言葉を書いてる。大変私も、まあ、この感激して読むっていうか、この目を開かせるような思いを持って生きていくのです。永遠の死というのはこのどっかに行くんではないんです。今の時間を終えれば神の時間に入る、永遠の時間の中に入っていく。それを我々は生きてる間に目指して生きてるんです。目指しつつ生きてる、それがまあクリスチャンの生き方であります。今日は詩編の90編というところをこう、読みました。で詩編の90編は葬儀の時によく読むところでございまして、まあ、単純に言いますと人間の儚さということを語るところでもあります。しかし今日のところこの90編というのは非常に重持ち、人間の人生についてのこの儚さを語るところであると同時にですね、永遠のこの喜びということもまた述べる箇所でもある。90編のところを見ていただきますならば、90編の2節3節以下で、あなたは人を地理に返し人の声を変えると仰せになりますと、千年といえども御目には昨日が今日へ移る夜の一時に過ぎませんと、こう書いてあります。あなたは人の声を地理に返すって書いてあります。地理に返すっていうのは 創世記の3章に出てきますように、アダムとエバが作られたものが神様に背いて、そしてエデンの園から追い出されまして、そして、行った先で苦労して、そして、家庭は築いていく場面なんです。そして人の声を変えれっていうのが、塵に変える、塵から取られたものは塵に変える、それはこの死ということも意味する。それは単なるこの死ということじゃなくて、罪の結果神様から追い出されて、罪の報酬としての死という、非常に重い死のことを言っているところが、地に人の子を変えれと、地に変えるという、こういう箇所でもあります。けれどもここでですね、もう一つこの神の永遠という目で見ている、この慰めの言葉が出てくる。千年といえども、御目には昨日が今日へ移る一時にしきません。千年と、我々にとって千年というのは大変な時間だけど、一時にしきない。一時っていうのは旧約聖書で、人が眠る間にこの夜景が、この回る時間、夜中を3つに分けた、3つの時間に区切りに分けて、それを一時と言う、一つを一時と言います。新約聖書になりますと、これ4つに分けて書いてあるんですけれど、旧約の場合はこの一時、大体2時間とか3時間というところで、我々の千年というのは大変な時間だけど、神様の目から見るとほんの一時で過ぎないよって言うんです。永遠というのはそういう意味、そういう意味がある。これはもうそういう喜びみたいなことを書く場面が、聖書にはこの一節が出てくるのであります。永遠の命というのはですね、この私もの時間を尽きたときに神様が備えてくださる命であるのでありますが、その備えのために今どうするかということが大事なことなんです。ですから死んだらどうにかなるということではないんです。やっぱり我々は今生きているときにそういう備えをして、私たちは生きていかねばならないというのがですね、これはもう私たちの僕の人の務めである。だから今の時間は大事だというふうによく言われるところなのであります。で、ではどうすることを、どうすればいいのかっていうのは、答えが出てることですけれども、もう、恐縮なんですけど、もう一箇所聖書を開いていただきたい、と思いますが、ヨハネによる福音書の17章というところを見てください。新約聖書の202ページになります。202ページの新約17章の3節のところを見ていただきたいと思います。上の段の3節であります。永遠の命とは、唯一の真の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですとか。永遠の命というのはですね、我々特別なことをいろいろ考えるかもしれませんけれども、今日のところを読めば分かりますように、神様とイエス・キリストを知ることだと。知るっていうこの動詞はですね、内容的に言いますと、深く信じることである。深く信じる、これは 単に知識でもって知るというよりも、いわば経験的に知るというそういう意味です。そしてこのところの命もですね、永遠の命の命も、まあ、造営という言葉を使っておるのであります。ですから神様をイエス様を知って生きる、深き交わりを持って生きるということが、いわば我々はこうして生きているもののこの永遠の命への備えなんですよ。大体私どもは立派なことなんか何もしていません。でもできっこない、できっこない私どもは信仰を持って生きるということはですね、そのまま永遠の命にこの備えつつ生きているということになるんだと考えることができると思います。その時にイエス・キリストを信ずると、先ほど言いましたけれども、イエス・キリストを信ずるという言葉、信仰というのはこの三位一体の信仰ですからね。三位一体の信仰、父と子と聖霊の交わりの中に生きるということ、その中に本当に生きていくときに人は同じにおのずと備えていく姿勢になってくると。それはこのパウロという人が言っておりますけれども、この信仰を持って生きるということに最後に残るのは愛だ、信仰と希望と愛、そして残るものは愛だというところが出てまいる。コリント前書13章のところでそういうふうに出てきます。クリスチャンはですね、黙ってもイエス様を信じて生きていくときに自然に 愛というものが生まれてくる、そういう存在なんだということになると思う。ですからただ信じ込んで生きるということとはまるで違うのでありまして、イエス様を信じてこのように精一杯生きていくということが、やっぱりそこに私どもは愛が生まれてきていく、そういう雰囲気を持って生きるということになるんではないかと思います。私は鴻巣というところで生まれて育ったのが福島県であります。今その戊辰戦争のところがテレビでも出てきて、セゴドン最後高まりの話が出てきます。いつも僕はこの明治維新のことを最近はよく出てくるときに、この面白くないことたくさん出てくる。なぜかと言いますと、福島県の会津藩というのはここで一番バカを見たんですよ。もう少し指導者がちゃんとしてくれたならですね、会津藩が潰れないで潰されちゃったんですよ。そしてここは砺波という青森の一番端っこの方に、この本当に何もないところに移されていくという、そういう寂しい運命を結局戊辰戦争の後で出てくるんです。会津藩の出身でですね、初期のキリスト教徒に伊深和之助さんという人がおります。伊深和之助はこの会津藩の日進館というこの学校の学童の子供として生まれた人でありまして、自分自身も白虎隊の一人であった。しかし戊辰戦争の時にごく年が1歳か2歳か若くって、白虎隊には入れられなかった。白虎隊だけどその戦に出されなかった。そして会津城にこもって故障としてその牢城して戦った人である。戊辰戦争の後この判明によって東京に出てきまして、横浜の異文館というところにおいてこの改革派協会の ブラウンという宣教師に会いまして、そこで洗礼を受けて、そしてキリシタンの近世の考察がこの撤去されたその年に19歳で洗礼を受けた日本の初期のクリスチャンでもあり、やがてこの人は留学して戻ってきましてから、この明治学院の2代目の総理になった人だなのでありますが、この人の弟に伊深彦三郎という人がいた。その人は当時の衆議院議員の一人だったというんですけれども、お子さんがお一人おって、伊深八重子さんという人であった。そしてその彦三郎さんは離婚したりして家庭が不幸があって、伊深和之助先生が今の明治学院の白金の、その自分の家で育てたというので、で外教育を受けてから、この八重子さんは同志社に学びました。できたばかりの同志社になる。そして専門学校の英文科に進みまして、大正7年1918年にそこを卒業しまして、長崎県立の長崎女学校の英語教師として赴任した。ところがこの1年後にですね、腕に斑点が出てきた。で体調を崩しまして、そして福岡の大学病院でこの検査を受けましたら、その結果は知らされないまま隔離された。要するにハンセン病の疑いであったというんです。で本人には全く知らされないまま、東京の伊深和之助先生ご夫妻が呼ばれて、その娘さんを連れて、そして列車の一列車一車両を貸し切って、そこだけにこう閉じ込められて、そしてこの軽井沢の高山副省病院というところに入る。それはハンセン病の病院であります。そしてそれはいわばこの検査のためなんですだったんですけれども、もう何もかも戸籍も外されるような状況だったらしい。消息不明になったのような状況であります。ところがその病院でこの院長でありましたフランス人のカトリックの宣教師レゼという神父に会う。その人が非常にこの謙遜な良い神父でありまして、そしてこの伊深八重子さんは、この方の影響を深く受けた。そして3年経った時に、そのハンセン病の病状が発症してこない。そこで東京で改めて1週間かけて検査をして、結果ハンセン病でないということが判明した。そして伊深八重子さんは全て自由になるんですけれども、そのハンセン病から外に出ないで、ハンセン病の患者のために尽くそうとこの人は決心をした。そして医者になる道は時間がかかる。それで監獄になりまして、そしてこの高山病院に戻りまして、そして不調としてここで働いて、1989年、91歳で亡くなるまでそこでお勤めしたいと。非常に優れた人であったにかかわらず、何にも語ることをしなかった。本も残すこともなかった。まあ私は伊深先生のお気持ちも同時に、ご本人はもちろんのこと、どんなお気持ちだったかということをいろいろ推測すると、本当にお気の毒であったというふうに思います。けれどこの伊深八重さんはですね、そこで 91歳で亡くなるまでそこで監獄として尽くすのだ。その結果、まあ、カトリックのでありますから、このヨハネス3世よりも聖十字章というものを、日本十字章というのを受け、日本政府からは王子褒章とか、あるいはナイチンゲール記章というものを受けたという人なんでありまして、見せすりのままにと思い忍びきぬ、なべては深く胸に包みて、本当にこう何もかも胸に潜めて、そしてこれ見せすりのだと思いつつ疲れてきたという、そういう方である。もともとはプロテスタントの人なんですけれども、カトリックのキリスト者として生涯を送って、まあこの人が今の高山病院、高山副省病院というところに、まあ、一粒の麦という自分で書いたこの墓碑があります。でそこにこの、まあ、葬られているというのです。ハンセン病という病気は本当に当時は悲惨なものでありまして、もう息もつかせなかった。それはもう本当につらい病気であると同時に、見とるものも本当に大変でありまして、重い病気の人には一人で二反もの包帯を巻く、そしてそれをこの毎日洗い、そして薬効を巻くこともないような日増しを塗って、そしてまた包帯をするという、そういう作業を繰り返すということが日常だったというのです。クリスト者というのはそういう生き方が一つのこの目印としていか、我々ができっこないかもしれませんけれども、要するにですね、何を食べようか何を飲もうかと日々を生きつつ、目の前のことに我々は携わりつつ、イエス様を信じて生きる、現状に対応しつつ生きるということがやっぱりクリスチャンの生き方であると。それは要するに神の国に備える生き方であると同時に、永遠の命につながっていく命なんだ、生き方であるんだ、というふうにそう思います。まあ、私どもは大きなこと何もできません。できないのが当然なんでありますけど、本当に日々のことだけで精一杯なことであり違いありませんけれども、しかしよみがえったクリストが聖霊によって私どもの交わりを持つと、そのことにおいて我々は信仰を与えられて、そしてその信仰というのはイエス様との交わりのうちに生きることですから、でそういうこの時間的秩序の中に我々が歩みつつ、要するに神様が備えたもう命につながっていくという、そういうことがインマヌエル、主イエスが来たりと思ったことにおいて我々に実現している。でそれは私たちにとってこの聖書から謙遜に聞くことであると思います。神様のよみがえりということはですね、体のよみがえりということが出てきます。体のよみがえりということは本当に大きなことなんですよ。今イエス様よみがえりまして、体のよみがえりましたけど、天に昇りと書いてありますから、その辺に上々イエス様がおられるといいんじゃないですよ。天に昇り、もはや我々はイエス様の姿をここで見ることはできない。イエス様は天に昇り、そして聖霊において我々はシエストの交わりを教会を通して与えられていくというのは信仰のあり方、妙な幻を見ることは本当の信仰ではあります。様はそういう意味で私たちにとって見えない方であるけれども、クリストとの交わりを御霊において与えられて生きる、それは、まあ、要するに大事な備えなのだ、そう思うのであります。お祈りします。 天にいましたも我らの主イエスキリストの父なる御神様、今日はマタイによる福音書6章の有名な言葉を我々は聞きつつ、命のことについて考え、また励ましを賜る時を賜りました。誠に我らはこの世においてその日暮らしをするものでございますけれど、願わくばどうぞ我々の生涯が天の備えとも永遠の命につながる生涯となりますように、それぞれを導いてください。どうぞそのためにこの教会が祝福されて一層良き御用ができますように導いてください。ただいま働きいらっしゃる敬愛する静戸先生の上に今日の働きまた豊かに導きお支えくださいますように切にお願い申し上げます。ここにおられるお一人お一人がその祝福のうちにイエス様を見上げた生涯が全うできますように御力をお与えください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。